解体者の夜ヘルツ
ヒーラーにつかさ俺の嫁三平三平です。
水番は俺の嫁土井中です。
サーチカエリヤシの組三浦淳さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、9月27日金曜日阿佐ヶ谷ロフト A バースペースにて、バーイベント二次元再大社の夜ライト18クッコロ大魔王開催されます。
あ、
予約受付中ですので、はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
国な、
はい
はい、
はい、
ということで今週は対面収録ですけれども、
はい
はい
はい、まずはじゃあ、アニメの感想からいってみましょうか。
はい、
はい、ではまず今週ドイチューさんから、
先輩は女の子、
はい
はい、まああんまり話してはなかったんですけれども、
そうかも、ね、
まあというかまあばらけてるから、なかなか、
うん、
ね、その一つのアニメ何回か喋るみたいなことも、
まあ、できなくなってきましたね、
う
ん、
そうね、
数があるから、
うん、
あれもこれもってなっちゃうとかなんですけど、そうそう、もう気がつけばもう8話9話とか
です ね、まあ、そう
ね、もう9月ですから、うん、
なってますからね。まあ、女の子の可愛いものが大好きな女の子の格好をしている主人公に告白してきた女の子、
うん、
実はその女の子は、男の子だった、
うんうん、
でどうやらもう一人幼馴染がいて、
うん、
男の子がいて、なんか変な三角関係みたいな感じで始まったんですけれども、
うん
うん、
音で言ってるから男の子と男の子の区別がつかなくなって
くる、ね、もう訳が分かんなくなっちゃう、
はい、
ですけど、なんやかんや結構気楽に見れるもんではないような感覚というか、
ね、
あ、なんかよく分からんってなってきたんですけど、
うんうん、
まあ、7話ぐらいのお話なんですが、
はい、
まあ、割といろいろありまして、
うん、
その葵ちゃんっていうね、うん、女の子が、葵さん、咲ちゃんが、
うん、
実はそんなに先輩のことは好きではないのかもみたいな感じ、
自分の中で迷いっていうか、うんうん、はい、自分の心に疑いが生まれてきてる感じですよね、
うん、そのなんか疑いっていうのもなんか結構複雑な家庭環境みたいなのもあって、
うんうん、
でそのリュウジ君っていう子が先輩誠君のことを好きっていうのを気づいて、
うん、
そんな思い私は持っていないからもう身を引くみたいな感じになり、うん、で、6話のなんかもう6話ぐらいでもういつも3人で屋上でお弁当を食べてたのが、
うん、
もうみんなバラバラで食べるような、まあ、さきちゃんはもう来なくなっちゃったっていう感じで、
はい、
で6話で文化祭がありまして、うん、まあ、そこで、リュウジはメイド喫茶で働くみたいな感じで、まあ、誠君は女の子の格好するの好きですから、
うん、
メイド服を着てお手伝いするみたいな、うん、ほんわかした感じだったんですけど、6話のラストで生徒手帳をパタッと落としてしまう、
うん、
リュウジの、
はい、
でリュウジの生徒手帳には、まあ、1話でどうやら誠の写真が入っているみたいなのがあって、でそれを見られたかもしれないみたいな、
うん、
でもまあ気づかずに、
うん、
どうしたのみたいな感じで言われて、まあ、そのまま何もなくて、
うん、
ああじゃあ暗かったから見えなかったんかなみたいな感じだったんですけど、もう次の日からちょっと態度が違う、
うん、
どうやら、
うん、
あれってなってたんですけれども、でもまあ実は見てたよなお前みたいな感じになって、でいや 何がみたいな感じでごまかすんですけど、うん、いやいや嘘つくの下手だなって気づくよ、ずっと見てきたんだから好きだよ誠ってリュウジが告白する、
うん、
おおどうなるんだってなって、
うん、
でもまあ誠は謝るわけですよ、自分が女装をしてるから、
うん、
女の子と勘違いして告白してきたんだね、ごめんねみたいな感じで、でいやでも謝らんといてみたいな、で明日も一緒に学校行くよねリュウジって言ったら、いやもうごめんみたいな感じで、うん、もう3人バラバラになってしまって、はいはいはい、でもまあこんな関係は元に戻りたいみたいな、親友だと思ってるし、家ではもう誠はなんか告白スペース友達に戻る方法みたいな
そんなピンポイントも
それぐらい自分じゃもう分からない、
どうしていいか分かんないっていう感じで、でまあ翌朝リュウジを家に迎えに行ってももう学校行ったよって言われて、うん、学校クラス行ってもいや来てないよみたいな、リュウジはもう学校サボって海で、
うん、
もう 砂浜に誠って書いて
何書いたら売れた、
それが波にさらわれ、あ忘れなきゃなみたいな、あんなこと言っちゃってみたいな。でまあ家帰るかって、でもともと成績はいいから、うん、じゃあもう勉強して大学に入って、うん、もうこのまま離れ離れ
にな
って、そうしたらもう何事もなかったように戻れるんだみたいな感じで、あの踏切で電車通り過ぎるの待ってたらバッて手を掴まれて、
うん、
誠で、
うん、
このままじゃ嫌だ、
うん、
やっぱりそういう関係、この親友関係がなくなる、うんうん、このままじゃ俺嫌だよ僕は、うん、って僕と付き合おう。
え
おお
お
ええマジで俺家でめちゃめちゃでかい声いやそう来るとは思わんかったなって、
うん、
で2人で手つないで砂浜でじっとしてるっていう、あれこれで終わりみたいな展開になりました。
それが今のところの最新回、はい、
ね、もう一個、
もう一個ある、
はい、僕が見たのは8話まで見たんで、まあ、その後はちょっとあのサキちゃんの、
はいはい、
まあ、その後2人は付き合うことになって、まあでも友達関係みたいな感じで付き合うっていうのがどういうことかも分からずに言ってるんだろうなみたいな、でもなんかお互いちょっと照れてみたいな感じの関係性が始まったんですけど、一方サキちゃんのおばあさんが倒れたっていう情報が入ってきて、で8話は結構サキちゃん回、サキちゃんの結構過去が分かるみたいな回になってくるんですけど、いやちょっとすごいことなってきたな、
ちょっと最近見逃してたの、もうそんなことなってた、
ちょっとね、だからどうなっていくのか本当読めない感じがあって、う
ん、ちゃんとなんか三角関係の、
そうなんかね、だからどう決着ついてもなんか腑に落ちるのかなみ
た
いな、今サキちゃんも中バリンですげえもう今孤独な状態とか、まあ、うん、友達はいっぱいいるけど、はいはい、結局でもあの子本心は誰にも言ってない、
うん、
で8話でちょっと本心を言うのがリュウジなんですよ、だからなんか学校で不審者が出たから気をつけましょうって、おばあちゃんも倒れたっていうので、うん、お父さんがあの明日の朝には帰るからって言って、うん、で一人でおばあちゃん入院してるから一人でお風呂入ってたらなんか人影が見えて、
うん、
で誰かに相談しなきゃってなった時にまず浮かんだのがリュウジ で、うん、でリュウジに電話したら師匠来てくれて、うん、で一晩一緒に過ごしてくれて、で、まあ、それで実はお父さんだったっていうので、うんうんうん、お父さんが帰ってくるんですけど、うんうん、でもなんか なんで俺なんだみたいなことも言うんですけど、なんか師匠は私のことを嫌いでしょって、うん、自分の恋路を邪魔するニック機恋敵で、私のこと嫌いな人だったら私が迷惑かけてもあの私は誰からも好かれたいから、
うん、
だから元々嫌ってるあなたなら迷惑かけれるんですみたいなことを言ったりとかして、だから結構重たいことを言ってるんですよ。なかなかなんかどう決着つけます。だからこれから多分後半サキちゃん回かなとは思うんですけど、
俺の三角関係がもう一山動きそうなのが、
はい、
サキちゃんが結果リュウジのことを、
うんうんうん、
こうやっぱり異性として好きになっていくんじゃないかみたいな、そうなると今先に同性同士でくっついちゃってるから、またややこしいことになる。
8話であったのがその師匠がもし誠先輩とうまくいかなくなって、うん、でそれでも誠先輩以上に好きになる人が今後現れなくて、
うん、
で私も誠先輩が特別だと思ってたけど私にも誠先輩以上の人が現れなかったら、
うん、
そしたら一緒になりましょうみたいなこと言ったりもする、
ね、
でバカそんなことにはならねえよお前は大丈夫だよみたいな感じで流すんですけど、だからどうなんやろうみたいな、確かに俺もちょっとサキちゃんリュウジはありそうなんです、
あえて嫌いだっていうのもさ、でもサキちゃんが気づいてない
ん
じゃないか、
うん、はいはい、
あの子自分の気持ちやっぱ
そうなんです、
分かんなくて揺れてるから、はい、
で誠はちょっとやっぱ咲ちゃんが離れてしまったのモヤモヤしてそうな気もするし、咲、うんうん、ちゃんに救ってもらった感があるから、でまだだから、ね、初恋がまだなんですよね多分誠と咲ちゃんは、ね、
はいはいはい、はい、
なるほど、
で龍二は別にゲイってわけじゃない、うん、初恋がただ誠やったってだけなんで、うんうんうん、っていうのもちょっと今後 関わって、だから俺もリュウジとサッチャンがあるんか ね、
そうなるとでもまたややこしいことになる
んですよ。ちょっとどうなるんだろう。
だってサキちゃんにしてみたらさ、はい、一応気持ち的にはもうリュウジを師匠を応援するから身を引くみたいな感じだったじゃん、うん、はい、ようやく付き合った、うん、よかったってなったのに、うん、あれ私師匠のこと好きかもしれないって思った時のサキちゃんはもう
その匂わせが結構あるんですよね、うん、なんかあよかよかったですねって言い忘れちゃったなとか、あ、なんか、うん、ありそう、怖っ
いや、 やっぱりあの可愛いは正義って教わったけど可愛いは罪かもしれない、うん、
本当ですね、うん、リュウジも可愛く見えてきたし、
そう
ねいいやつだし、
みんないいんだよな、
なんかやっぱり妻でも三角関係とかそういうの俺、うん、なれないな気まぐれオレンジロードから、
あ、やっぱりこうどっちを選んでもどっちかが、うん、悲しむ結果になるっていう、うん、
マクロス誰かが負けるわけですからね、
ランマぐらいちょうどいいのどんなにみんながランマだランマだ言ってても、
ね、結局もう分かってるなって、
うんうん、
そうなんだよ、入る余地があるんだよあいつらにはパイの子には入る余地がいっぱいあるんだよ
どうなれば一番幸せかが
全く、そう
なんですよ、ランマは、はい、ランマと赤手がもう一番いいの、いいのよ、
う
んうん、でもなんかあれは
そうなんですよ、今もモヤモヤずっとしてるし、うん、それでええとは言い聞かせてますけど、
これはもう、うん、伊藤誠遠藤
誰が
誠のお母さんです
誠
あの人は殺すよ人
いやちょっとね難しい問題になってきました
ね、目が離せないというかね、
ちょっと先が読めないんで、うん、原作知らんから、
でもう帰ってすぐ見てもそんなことなってたの
ちょっと見て本当
ちょっと本当負けヒロインが多すぎる、
はい、
どっちかがまだ分かんないからね、
そうなんです、
どう負けヒロインが出てくるか、
ね、
まあでもそんな感じですか、
はい、はい、そんな感じですね、
はい、了解しました、はい、じゃあ次松崎さん、
はい、もうそんなねシリアスな展開いらないんですよ
アンチシリアス
アニメにおいてね、
はい、エルフさんは痩せられない、
ああそれはいい
最高じゃん、
そりゃいい、
うん、
もう痩せたでしょいい加減
全然、
もう9月だよ
全然たまにその話の終わりでちょっと痩せたかなと思ったらまた太っちゃうみんなでプールで痩せましょうみたいな感じになっても、うん、アルーラウネ
は、はいはいはい、
水吸っちゃうから余計太っちゃうっていう、
はい、鼻のね、
鼻の、
は
い
は
い、っていう話があったりとか、うん、
水吸ってこういう水太りもあるのかよってい
ろんな面白いこと考えるな、
でもこれはもう本当にもう一族レベラーじゃないですけど、うん、もう、うん、そういう、要は、人外の、
うん、
人外大喜利みたいなところもあるし、人外でさあエロいことを、うん、見せますっていう、
うん、
ただし誰ともくっつくとかそういう話がないから、あ、
はいはい
はい、まあもう気楽、
うん、
見てて、うん、何のストレスも感じないまだ痩せへんのかいのストレスがあるかもしれないけど、
時間も3分でさっくり見えるし、
ね、そうそうそう早いでね、僕はねその5話で出てきたキャラクターなんですけど、
はい、
僕はずっとサキュバスだと思ってたんですけど、
うんうん、
正式にはこれサキュバスじゃなくて、
うん、
サテュロス、
サキュロス、
サテュロスっていう、うん、人外の要は、種族らしくて、
うん、
サキュバスとはなんかちょっと違うやつらしいんですよ、うんうんうん、僕はその知らないかったんですけど、
はいはい、
っていうキャラクターが出てきて、
うん、
要はただ僕見てる感じサキュバスでもなんか全く影響ない感じはしたんですが、
うんうんうん、
っていうのが、まあ、まずその他者が発散した欲を主食としている種族らしいんですね、
うんうん、
っていうのが その、主人公の、直江くんか、うん、の前に現れて、要はその痩せろ痩せろみたいな感じでみんなをね、その痩せさせてるけど、うん、直江くん自体もちょっと太ってきていると、
は
い、
なるほど。
だからまあちゃんと痩せましょうっていうので、朝食もしっかり、取って、うん、そのカロリー考えて、抑えてで、運動してるのにまた体重が増えたと、うんうん、どういうことなんだと思ったら、このサテュロスっていうのがちょっと悪さをしていて、うん、人間を催眠状態にして、うん、無理やり食欲を沸かせる、うん、でそれを発散、つまり爆食いした欲を食べてる、
うん、なるほど、なるほど。で太っていくの、それで その欲を食べて、
その欲を食べて太るっていう、う
ん、もう何なのそれ、直で食えよ
だからそのエルフダさんからは、人間の欲なんて空気みたいなもんで太るなんてっていうことを言われてたんですけど、
こんなマウントの取り方して
私はフライドポテトだから太ってもしょうがないみたいな感じで、
あんたは何空気みたいなの
よく
舐めてん
のでなんですけど、だから、まあ、人の食欲を、うん、
欲をね、
まあ、発散させるのが好きだ、うん、が好物だっていうのなんですけど、ただその例えば欲なら何でもいいのかみたいな感じのことを言われたら、例えばその性欲とか、いや僕はサキュバスだと思って見てたんで、だからそれが普通だろうと思ったら、このサテュロスが顔真っ赤にして、みだらな欲は良くないぞって言い出して、
かわいい、
あのその部屋からパリーンって窓ガラス割ってこう逃げちゃった、めちゃめちゃピュアな、
は
めちゃめちゃピュアな僕っ子だったんですよ。
あ、僕っ子
しか、あ、違う、それで何かその太ってるっていうので服がこうビリッて破れて、そのおっぱいが見えてしまうみたいなので、その誰にも見せたことないのにみたいな感じで逃げ出すっていうめちゃめちゃピュアな子でした。
でもあれじゃない、みだらな欲望もさ、はい、食わず嫌いなだけ食ったらもう止まらなくなっちゃう、
その可能性ある。そう、男に裸見られるなんてっつって、まあ逃げる感じの子なんですけど、
写真は的には恥ずかしがり屋で臆病だった
っていう、あ、じゃあ一応あってはいるのか、
うん、でもなんかその俺もウィキペディア見てたら、はい、まあ、その浴場の塊みたいな表現される、ただその名前の由来を弾痕に求める説があるって書いてるから、ちょっとそういうみだらなイメージもあったりするんじゃないですか。
あ、ディオニソスと一緒にいたのか。
ちょっと専門用語やめてもらっていいですか、ね、
お酒の神様みたいな、
ああ、
結構ね軽い感じでサテュロスって俺も聞き覚えなかったんで、ウィキペディア調べたら意外と情報が濃いですね。
まあそういう
一口では言えない、
なんかそういう神話系とか、うん、人外系はねちょっとね。でまあまあ、それがきっかけで、なんかみんなそのいつ攻めてくるか分かんないから、そのサテュロスが、うん、あのみんなで、あの主人公の直江君の部屋に一緒に住むみたいな感じに流れになる、
うん、
ただ全然その色恋沙汰には全くならないんですけど、その後もならないんですけど、でも再び登場するのがその5話で出てきたんですけど、うん、その第7話で再び登場してきて、その主人公のエフダさんが、まあ結構、まあ、痩せられたと、
うん、
でまたあの向こうの世界にまたちょっと帰ろうみたいな感じ、はいはいはい、でまあ、じゃあ最後の、まあ、こっち向こう帰る最後の食事でちょっ と、フライドポテトを、うん、食べようって言って、うん、でも直江君は、まあ、S サイズぐらいならまあいいですよって言ったんですけど、うんうん、そこに入ったお店でおめでとうございますって、お客さん
嫌なおめでとうございます
、まあ、よくあるじゃん、その1万人目のお客様です、フライドポテト1年分しますって言われて
1年分来ちゃったか
で、1年分 のもらあの無料券もらっちゃったから太っちゃうみたいな話があるんですけど、はい、その店員さんが、うん、なんと実は、うん、その本当は店員さんではなく、
もう
サ デュルスが変身してた姿だったんですよ。
全部罠だったんだ。仕組まれてた。
これ嘘じゃないんですよ。
マチュラピンクじゃない。
これ嘘の話で言ってたらやばいじゃないですか。
こんな嘘ついてどないするん
です
か。
そしたらもう直江くんも一緒に付き合ってるから、その直江くんもちょっと麻痺させて、その幻覚というかその催眠状態にかけて、はい、うん、だから直江くんもその注意できないみたいな状態にさせてると。
なるほど。
で、で直江くん もうブクブク太ってブクブク太ってやっぱそうするとやっぱり衣服も破れて、うん、服も破れて、うん、パンツも破れて、
パンツも
破れてボロンって出ちゃったら、そのサデュスがこんなもの見るの初めてっつって窓からスパリンって逃げるっていう。
いいな、毎回やってくれんの。
めちゃめちゃピュアな子。うーん、
パンツ破れるって言って
なんかブクブク太った状態で着てて、うん、エルフラさんがこう肩をパンパンって、うん、だお前もなみたいな感じでしたら、肉がどんどんこうブルンブルンって揺れてて、そしたら服がビリッビリビリビリ、うん、ビリビリビリビリビリビリビリってなって、
上は分かんのよ、
はい、
下も
なんか下もなんか一緒に破れちゃって、うん、ボロンって出たの見てキャーって
平和なアニメ。
立ってたんじゃないの、それ。俺で破れたんじゃないの、それ。
だってそのエルフラさんの服が破れて、そのおっぱいが出てしまって、うんうん、それで僕と同じように恥ずかしい目を受けろみたいな感じで、要はちょっとそういう復讐もあって太らせたんですけど、あの別にエルフラさんも恥ずかしくもないし、あの施術をねいっぱい
やられてるし、うん、なるほど、そっかそ
っか、でもういっぱい揉まれてるからなって言ったら、うん、揉まれてる、みたいな。それが僕っ子っていうのが素晴らしいですね。だ見た目ちょっとまがまがしいんですよ。そうですね、まあ、褐色というか黒くて角があって、う
ん、
そ
目も
白目と黒目がその反転してる、う
ん、ヤギ目やもんね。
そうそうそう、だからあヤギのなんか、うん、なんですかね、確か。
そうそう
っていうのなんですけど、あ、まあ素晴らしいですね。
これ井口さんか、
はい、頭空っぽ、うん、
なるほど、
はい、最高です、
最高ですね、
はい、
了解しました、
はい、
じゃあ大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
じゃあ俺もね、はい、まあ、結構そうですね、頭空っぽにしてみても面白いし、うん、でやっぱりちょっと今期は負けヒロインが多いなみたいなところも感じる、うんうん、これ初めてですね、 2.5 次元の誘惑と書いてリリサ、
あ、リリサ、
はい、まあこれ結構ね遅れて見始めたんですけど、うん、やっぱ見たら結構ハマっちゃって面白いんですよ、
うん、
でまあ設定としてはまあ高校で男一人だけの満研に、まあ、新入生の女の子が入ると、後輩が、はい、そしたらまあ一見見た目はまあ俺が見たら地味じゃないんだけど、でも多分作中ではこう、うん、地味めな感じで描かれてんだろうなっていうメガネでかけた、うん、でその子が実はコスプレイヤーで、でまあ、マサチカとリリさんなんだけど、でお互いちょっと昔の作品のアシュフォード戦記っていうのもファンで、うん、でそのキャラのリリエルっていうのは、そのマサチカは俺の嫁って言ってる、
マサムネですか、
ね、あ、マサムネか、ごめんなさい、はい、でそのリリサはそのリリエルの完璧なコスプレをしてるっていうことで、でちょっとまあ共通のその好きなものもあるっていうことで盛り上がって、うん、ただリリサはコスプレをしてんだけど、まあ、SNS とかも持ってないし、いわゆる即売会とかでなんかコスプレをしたわけでもないのかな、コスプレは即売会とはしてんのかな、とにかく、まあ、
ロム作りたい、
そう、コスロムを作りたい、うん、で先輩は私の写真撮ってくれませんかみたいな後輩に頼まれて、でもマサムネは、
はい、
もういろいろあって3次元女性にトラウマとか持ってるんで、うん、もう俺は2次元にしか興味ない、だからどんなにリリさんがそのエロいコスプレしようが俺は絶対よこしまな心になんないぞ、うん、みたいな気持ちではいるんだけど、リリサってのもまた天然でちょっと無防備なとこあるから、
はい、
その政宗がドギマギしていくみたいな、
うん、
まあ一応大まかには話なんですけど、うん、
はい、
でじゃあこの2人だけで行くのかと思いきや、もう2話で早速新キャラ登場しまして、それが、まあ、リリサと同学年の新入生で、 の高校に入学してきた立花美香里って、はい、でもツインテールで、うん、でもうモデルもやってると、プロの人気モデルでもあると、でその政宗の幼なじみで、で小学生の頃から実は政宗のことが好きだったと、はあ、でも当時からその政宗はもう銅鐸で、うん、でまあ、あることがあって、まあ、いじめっ子からちょっと助けてもらったっていうのがあって好きになっちゃうんだけど、はい、で先輩好きな女の子とかいるって、まあ、小学生の頃ですよ、うん、聞いたらもう当時からもちろんリリエルと、
なるほど、うん、
でそういうことを言うからもう先輩も漫画も大嫌いっていうふうには言うんだけど、うん、やっぱりでも先輩が好きな子に近づきたいから、うん、漫画読んでリリエルのこと調べて、実はツインテールもリリエルに近づけようとして同じ髪型に、うん、したってのがあるんですよ、うん、でそんな三狩が部室で、まあ、政宗とリリーさんが一緒にいるのに遭遇して、で三狩はそのリリエル以外の女に興味ないって言ったのに、どういうことなの先輩、うん、はい、でもリリーさんはまたちょっと天然なとこあるから、うん、その三狩を見かけてて、わあすごいコスプレ似合いそう、一緒に合わせとかもやりたいなと思ってたから、うん、そんなとこに来ちゃったもんだから、私と一緒にコスプレやりませんかって誘う、うん、はい、したら三狩はそっか、先輩を攻略するにはこんなシンプルなことだったんだ、うんうん、リリエルのコスプレをすれば、うん、こっちを振り向いてくれるんだっていうのが分かって、うん、先輩が好きになってくれる可能性あるなら何でもやるってことで勢いで、分かった私もコスプレするっていう感じになるんですけれども、はい、この流れがね、この三狩ってキャラがね、ちょっとこの負けヒロインの匂いもありつつ、あ、まあね、でちょっとそういうチョロさもあって、あとでも不憫な、その負けヒロイン的な不憫なとこもあって、うん、でも何よりこの流されていくとこがもうちょっとたまらなく、これはいいからだなと思ってで、いざね、じゃあ私もコスプレやるってなって、でもリリーさんは合わせをしたいから、自分がリリエルだから、じゃあ友達のミリエラをやってほしいって言うんだけど、うん、やっぱりミカリはリリエルやりたいわけじゃん、
そうですよね、うん、
先輩を落とす目的だから、うん、でもその先輩を落としたいからっていう理由は言いたくないし、うん、なんかそこはそのおぼろげながらコスプレとかそのキャラを好きな人に失礼だなみたいのがあったのか、うん、私もリリエルが好きだからっていうことを言うのね、
はい、
うん、でそしたらリリさんは、あ、同志だって思って譲るわけですよ、あ、じゃあもう全然、リレルやってください、うんうん、じゃあ衣装ちょっと着てみてくださいって言ったら、ここでまたその負けヒロインっぽいなっていうのが、胸の格差がそこで分かって自覚して、あ、ね、うん、もう、あ、私、ミリエラでいいやミリエラの方はまあちょっと貧乳キャラだからってことで、うんうん、でもここがね、なんかギャングとしてのテンポも良かったのが、うん、じゃあ私ミリエラやるって2人だけで話ついた後に、もう涙目でもう切れ気味に、ね、先輩ミリエラ好きなのみたいなことをもう言うわけ、はい、どうなのミリエラのことは好き嫌いで言うとどっちなの、うん、って言ったら、いや別にやっぱミリエラも好きだぞ、うん、みたいなことを言うわけ、でもちょっとそれは怒りも腑に落ちなくて、え、それって浮気じゃないの、その他のキャラにみたいなこと言ったら、リリエラは嫁だろ、うん、そのリリエラは俺の妹なんだって、
うん、まあまあまあまあ、は
い、したら妹じゃダメなんだよみたいなこの辺のねテンポがね、うん、ちょっとあれに近かったね、彼女も彼女の
あ
の感じのツッコミの感じに出て、はいはい、
これがテンション高めのアニメです
ね、うん、そう結構テンポよく来ててね、うん、面白いのとはこの子いいわっていうのがあって、でまあ結局そのミリエラの衣装を作って、次の日作ってきて、うん、アリサが、あ、リリさがで、じゃあこれ着てくださいって言うんだけど、そのミリエラっていうのがちょっと悪魔キャラみたいな、
はい、
もう全部紐みたい上も下も紐みたいなんで、もう仕事で水着も NG なのに私こんなの着なきゃいけないのって、でもやっぱちょっとでも先輩をこっちに近づけたいからって、まあ着るんだけど、うん、 ごくいい周知プレーを見ていやだからちょっとこの流されるままにどんどん、うん、だから本当本当これ芸能の仕事もやってるって聞いたから、うん、本当ちゃんとしっかりしたマネージャーつかんで
やばい仕事
なんか気づいたら悪い事務所だったら、ね、先輩がこれ来たらあの、うん、結構ミカリのこと見てくれるよって言ったら結構際どい仕事とか受けちゃいそうで、ね、
営業って聞いてきたんですけどこの会場なんですか
でも先輩はこれで君のことをいやだからヒヤヒヤする側面もあるでも見てたら面白いですね、うんうん、キャラもいいしみんな誰かしら刺さるんじゃないかないろんな女性キャラ。俺はちょっとミカリが今いいなと思ってるのあるけど、まあ、でもなんか細かいとこバカなのよ、うん、設定悪い意味でしっかりしてて、はい、でそのじゃあ合わせやりましょうってその紐みたいな水着二人で来てさ、うん、しかも学校の部室だよ部室ででいろんなシーンのなんかあのこういうシーンやりましょうみたいになって、そのリリエルが、ミリエラの胸を触ってるシーンがあって、はいはい、これ何なのこのシーンってなったら、まあ、一応そのなんか怪我を治癒能力があると、うん、その治癒する時にやることらしいんですよその漫画作中の、
はいはいはい
うん、でもそれが非常になんか論理立てられててあの、うん、おっぱいといえば母乳で命を育てるものだから治癒は治癒の時はこういうことをしなきゃいけないっていう設定があるんですっていう
理にかなっている
なんかでもそういうところもね無駄にしっかりしてるところが面白くて、
うん、他にやっぱり政宗くんのやっぱりその三次元にはもうその興味ない感じっていうのをね、うんうん、あのまあ同志なので、うん、あの応援してはいるんですが、うんうん、にあの三次元に屈するんじゃねえぞって思
でも屈しかけてるからね初めてのことに、
うん、
でもまあ本人もまだ気づいてないというか、
うんうん、
だからこれはリリエルの格好をしてるから、
うんうん、
だからそれこそ 2.5 次元の誘惑なん
です、うん、そうですよね、
リリサとかって誘惑なんで、はい
うん、
リリエルだから俺は揺れてんだと、
うん、
決して3次元の、まあねそのリリサに揺れてるわけじゃない、うん、
ない
あくまで、うんリリエルなんだっていう気持ちの防波堤を持ってるところも、うん、でもグラングラン揺れてるわ
け、うんうん、あんだけ共通の話もできて それはねもうやばいんじゃない、
うんうん、リリーさんもやっぱ天然で本当さっきも言ったけど無防備だからじゃあカメラテストしましょうでも今日はちょっと抜き打ち検査があるから衣装持ってこなかったじゃあ練習でであの誰もいない教室で撮りましょうっつってたらいろんなあでもまだこんな感じリレールだとこんなポーズかなこんなポーズかなっつってたら普通にあの体育座りみたいなの机の上で出して、うん、完全にパンツ見える
感じ、まあね、
になると。うんでも本人が昨日はそのコスプレの格好してる時はあの下着も衣装だから、うんうんうん、大丈夫なんですって言ってたから大丈夫なのかなって撮って、うん、後でカメラチェックしたら私服なの忘れてたこれは撮っちゃダメな
下着です
むず
なるほど
っていうのがまたね面白かったりもして、うん、ちょっとこれ癖になっちゃいましたねいざ見たら、まあでもそんな感じで、
はい
はい、まだだからまだまだね、はい、正直手がついてないアニメもあったり
あるんですよ、
ね、
これまだ1話も見てないとか
だからもうそういう時代ですねこの数の多さ考えると
本当ですね、
はい、ということで逆にだから俺らが喋ってなかったようなアニメのプレゼンを感想でしていただけると我々も
これ好きだと思うねっつって、
うん、こういうところが好きだと思いますよって逆ナビゲーションをね、うん、していただければと思いますんでぜひぜひよろしくお願いします、
はい、
じゃあですね後半なんですけれども B パートはこれも結構久々になりますね20歳的おすすめ漫画紹介、
はい
はい、こちらの方をしてみたいと思いますんで、この人も引き続きよろしくお願いいたします。二次最適おすすめ漫画紹介
イエーイ、
はい、はい、ということでですね、まあ各々の、最近ハマってるとかこれ好きだったんですよみたいな、漫画を紹介するという、恒例企画なんですけれども、
はい、
さあじゃあ最近どうですか買ってます漫画
もう買ってます
あ松崎さんはすげえ買ってるイメージあるな
俺はでもそんなにかな新 新しいのっていうのはそんな
にタイミングによっては今月支払いが3万あるとかって言ってた時もも
う1本を全巻買った
そうだそうだそうだそうだそうだ
大人買いの、はい、大人買いにだからもう完結してからまとめ買いみたいな、はいはい、
最高に面白かったですいやあれちょっと2期やるべきアニメ
あれ何巻まで
30です。
わあ30一気に買ったか、
はい、
やるね。まあでもそんなね、はい、あの我々のちょっと漫画紹介をしていきたいんですけれども、
はい、
でまずそんなドイチューさんから
うちの小さな女中さん、
おおはい、
うん、っていう漫画なんですけど、月刊コミックゼノンで連載されているやつなんですが、うん、昭和9年の、が舞台の、はい、の東京に、うん、一人で暮らしている、うん、翻訳家の女性が、
うん、
一人で、まあ、家一軒家に住んでいて、そこに女中さんとしてやってきた14歳の花ちゃんという女の子、
うん、
まあ、住み込みで働く、その家のまあ家事手伝いとかをする、その二人のやり取りなんですけど、うん、まあ、14歳っていうのは、まあ、これはまあ普通にまあ家事手伝いみたいな、
うん、
ですごく不器用な眼鏡のもうあの感情がない妻みたいな感じなぐらい表情がなかなかない女の子なんですけど、でもどうやらその、まあ、翻訳家の先生っていうんですけど、先生のことをちょっと先生の本を昔ちょっと読んで憧れがあって、
はいはい、
志願してこの家に来たみたいな、まあ、一応親戚の先生の親戚の家のところで山梨かどっかで女中としてずっと、
うん、
もう10歳ぐらいからずっと子供の時から住み込みで働いてて、で今度そこの家の女中が必要やからっていうので志願して来たっていう、で2人で今一緒に暮らすことになるんですけどっていう、まあ、お話なんですが、
はいはいはい、
これのね、ま、漫画の見せ方といいますか、うん、本当にそうやったんやみたいなのが結構あったりして、うん、だ女中ってなんかほんまお手伝いさん、うん、みたいなイメージがずっとあったんですけど、はいはいはい、うん、当時は実はちゃんと習い事を生かせたりとか、
へ、
だから花嫁修行の一環として普通にみんなやってたことだみたいなことで、だからやっぱまあ文字読まれへん人とか、
うんうん、
まともな教育を受けてない子でもちゃんとそういう家のことができるようにっていう感じで、割と当たり前のように、
へ、
金持ちの人だけが雇ってるっていうほどでもないかったっぽいし、うん、でまあその台所事情とかも、うん、冷蔵庫氷入れて使うとかも、うんうんうん、とかガスで火つけるのはだからこの家は割と裕福っぽいんで、うん、そういう、ガスで火つけてみるとかも、うんうん、でも爆発しませんかみたいな爆発はまあ、 あのするわよみたいな
またそうだよな
でもやり方はこうだから覚えてねみたいな、なんかその2人のゆるいやり取りとかもすごくいいんですけど、本当は無表情なんですよ、
うん、
基本は。でも本当にほっぺたに線2本描くだけで、あ、喜んでるんだなっていうようなコマがあったりとか、すっごく引き込まれる漫画ですね、これは。なんか
はあ、
でもう美味しいとちょっと険しい顔になったりする顔とかでもあるみたいな、なんかちょっと顔芸みたいなのもあるんですけど、このなんかやりとちょっとなんかシスターフット感もあるというかね、その女2人だけで暮らしてるのが多分当時は珍しいからみたいな。で徐々に過去とかも今5巻ぐらいまで出てるんですけど、ほんまゆっくりゆっくり昔こんなことあったんだなとか、なんで一人で暮らしてるんだろうとか、うん、なんでこの子一人で来たんだろうみたいなのが徐々に明かされていく感も気持ちいいですし、なんかその昭和のデパートの様子とか、
うん、
あのマネキンじゃなくて実際の人が水着着てい
たとか、はあ、なるほどね、
本当実際そういうことがあったんですよっていうコラムみたいなのも間に入ってたりして、
結構じゃあ時代交渉的なものが
すごくしっかり多分されてるんだ。
作者さんもそういうの好きだったりする、そう
ですね、多分、
うん、
なんか聞いたことあって、なんか僕もその評判聞いて、
うん、
買ってまだ読んでないな。
本当ですか、
はい、
何巻くらいまで、もう5巻、
今5巻ですね、うん、
なるほど、
結構ゆったり出てるんで。いやでも本当なんか絵も好きだし、
うん、
キャラもみんないいんですよ。その先生に憧れてるライバルみたいなのも現れたりとか、
うん、
なんか習い事何かしたいっつったら水泳っつって、うん、畳の上でずっと昔のラジオを聞いて泳いで練習してなんかねちょっとクスッとも笑えるし、
うん、
ほんとほっこりする グッとくるような話も多いんで、うん、ちょっとマジでこれおすすめですね。
なるほど、はい、ちょっと血の小さな女中さん、
はい、ちょっと、ま、何話無料とか多分やってると思うんで、
うん、
ちょっと試しに読んでみて、ハマったらぜひ、まだ5巻なんで、はい、長田香菜先生のうちの小さな女中さんでございます。
はい、
はい、
了解しました。じゃあ松崎さん行ってみましょうか。
はい、僕結構ラジオを題材にした漫画って僕結構好きで、
うん、
それこそまあ波を聞いてくれもありますけど、なんか僕は結構他にもあの満ちても欠けてもとかっていうね、あの水谷風花先生のやつとかが好き、僕めっちゃ好きなんですけど、とかあとまああの漫画じゃないのか、あの声優ラジオの裏表とか。
あ、はいはいはい。
だから僕の中でそのラジオってめちゃめちゃ生活の一部だったんで、
うんうん、
その本当に日常的にあるもののなんか裏側みたいなのを書く漫画が結構好きなんですね、
はいはい、
っていう中で僕はその最近読んだそのラジオが舞台になってる漫画で、夜のレモンにリクエストっていう、
夜のレモンにリクエスト、
はい、っていう漫画がありまして、こちらはアスカに連載中の、うん、漫画なんですけど、まだ1巻ですね、
はい、夜の
レモン、レモンにリクエスト、はい、まあ、主人公は、
うん、
まあ、とある女の子、
うん、
まあ、女子大生なんですかね、
はい、
なんですけど、その子が、まあ、ちょっといろいろ家庭の事情とか結構親が毒親でみたいなのもあって、ちょっと引きこもりになってしまうっていう、
はいはいはいはい、
でその親戚の家にちょっとお世話になるっていう状況になってるんですけど、うん、そこのお世話になってる家の、まあ、おじさんかな、おじさんなんですけど、そのおじさんっていうのがそのコミュニティ FM の、局長をやってる人の家にちょっとお世話になっている、うん、っていうので、まあそっから、まあ、ちょっといろいろあって、パーソナリティを、まあ、やることになるみたいな感じのお話なんですけど、うん、この子、主人公の子がもう本当にもう対人恐怖症みたいな感じになって、うん、その人を目の前にするとそのおじさん以外にはもう本当喋れないっていう状況になってしまうんですけど、でもその自分をちょっとその見つけてくれたそのラジオの、ディレクターみたいなことかな、うんうん、の前では喋れるってなったりとか、うん、あとはそのどうしてもその家に一人でいる時間にやっぱりそのラジオを聞いててみたいなところがなんかあったりとかして、そのラジオが結構親しみ、あの身近にある存在でっていうのもあって、でそこからどんどんそのラジオでその番組を持つっていうことはどういうことなのかとか、
うんうん、
そういうのもまあ徐々にこうなんか自覚が芽生えてくるみたいなこともまああるんですけど、このねなんか雰囲気というか、やっぱりラジオってちょっと僕の中でなんか弱者の味方みたいな、
まあ割と孤独な人を、
うん、
深夜暇な人とかね、
う
ん、
そう
やっぱ中学校の時ってそうやったからよう聞いてた
もん、ひそかな楽しみみたいな、うん、俺だけが知ってる、
うん、みたいな優越感みたいな、
うん、
だからそのこの、キャッチコピーになるのかな、その一人になりたくない時も一人になりたい時にもラジオはそこにいますっていう感じの、うん、キャッチコピーみたいなのがあるんですけど、
すごいいい言葉だね、
だからこのキャッチコピーがすごくいいなっていうのと、うん、その人には誰その面と向かって誰とも喋ることはできないけどラジオのブースでなら喋れるみたいな、うん、ちょっとそのなんか社会復帰のちょっとリハビリみたいなところもなんかちょっと兼ねてたりとかして、やっぱりコミュニティ FM って、うん、その急にそのニュースが入ったりとかするから、うん、自分でもそのニュースとかをなんか読めるようにならないといけないみたいな感じで、うん、だから一人でその家でそのラジオじゃない、そのニュース番組を見ながらちょっと練習したりとかがあって、なんかそこもなんか
人生が変わってきたわけ、
うん、ちょっとずつその変わっていく、
うん、
でラジオを通して変わっていくみたいなのもなんか見ててちょっと、うん、グッとくるポイントなんですよね。でこのラジこのまあ番組かこの番組の公式の X みたいなのがあって、
うんうん、
そう実際に、
はいはいはい、
それがその FM 何だったかな、 FM なんとかっていう、まあ、そのコミュニティ FM、
はいはい、
名前があって、そこの名前でその X のアカウントがあって、
あちゃんとそういう、
なるほど、ね、
はい、
本当にその番組の更新みたいな感じ で
そこに、曲をリクエストすると漫画内に出てくるっていう、うん、だから本当にそのリクエスト、
なるほど、それはでも嬉しいサービスですよね、うん、ですね。
で特にその地方のコミュニティ FM だからその曲を紹介する時間が多かったりとか、うんうん、みたいなこともあるみたいなのの情報が入ってたりとか、うん、なんかそう、あの最近読んだそのラジオをテーマにした漫画の中ではちょっとこれなんかすごくいいなって思った、うん、なんか僕の味方になってくれてる感じがすごくする、
あ、なるほど、
漫画だなっていうのは思いましたね。
そう、 X とかで連動してるのは面白いね、
うん、
本格ミステリー作家クラブ会員の人なんだ、
あ、
この作者さんが、
あ、
藤井成匠先生、
はいはいはい、
へ
え、結構その、まあ、飛鳥で、ね、結構連載して経験があるのかな、
うん、
確か結構ね、まあ、絵も、まあ、絵も読みやすいですし、うん、でもその孤独のその人に対する対人がそのうまく人と向かってうまく喋れないみたいな表現は結構リアルだったりとかして、
あ、まあ、ちょっとさっきねチラッと1話、
はいはいはいはい、はい、
なんか割とそういうような描写出てきてましたよね、
うん、
ちょっと気持ち悪くなって入っちゃったり、
そうそうそう、
なるほどね、
それもそのやっぱちょっとあのこれでも 女性なのかな確か作者さんは、だからそのあの外に出ないといけない、その家におじさんも言えないから、うん、外に出ないといけない、だからその生理が急に来てしまってっていう、で家にないからっていうのでコンビニに行かないといけない、うん、でも自分が外に出るところを近所の人に見られたら、あのおじさん若い人を家に置いてるって思われるかもしれない、で、でコンビニもう変装とかもうかもうもうサングラスしてもうパーカーみたいなのかぶってでコンビニの店員さんに、支払いそのなんとかペイでみたいなこともすらもう言葉にできないみたいな描写とかがすごくなんか、
あ、結構じゃあちょっと対人恐怖症としては重い感じの、
でそこにあれなんとかさんって声かけられてみたいな、もう
そんなことになったら
もうだからそんな人がその救われていくすお話っていう、うん、その人といろんな人とも出会っての、うん、コミュニティ FM だからその他の職員さんとも距離も、
まあそうね、
どうしても ね、うん、近くなるじゃないですか、はい、そういう人ともなんか出会いをと通じてあの時その言葉が、あの時ちゃんと喋れていればみたいなこともあったりとかして、うんうん、どんどんちょっと、まあ、成長というか克服というのか、うん、していくっていうお話がね見てて、うん、なんかちょっと自分にもちょっと刺さる部分もあり、
うん、でも俺このラジオ10年やってるけどいまだに知らん街でコンビニ入んの嫌やねん
あなたの場合はラジオパーソナリティだけじゃなくて芸人っていうそうなると話変わってくる
知らん街でコンビニ、
うん、なんか嫌やねんな
あね、俺の気持ちとしてはね、はい、もういい加減にしようぜみたいなもういい加減にしようみたいな多少ありますよ、こんなってくると甘やかしすぎたかな
もう
まあでもね、はい、そういう方でもそういう方は本当になんか刺さるような漫画でしょうね、うんうん、
でさらにラジオ好きな方っていうのはね、うんうんうん、ぜひちょっと見てもらいたいなと。
だから波を聞いてくれとはちょっと真逆の、ね、
全然、はい、
あっちはもう喋ってなんもみたいな、
うん、そうそう、だからそういうもうつわものの、うん、ラジオの感じもありますけどまあそうですね、はい、夜のレモンにリクエスト、
うん、
はい、
了解しました。じゃあ最後俺ですね、
はい、
俺もねこれもうほんでもあのまあ俺ちょっと昔この漫画買わなくなってじゃ来ちゃったところはちょっとあるんですよ、はいはい、まあ、ちょっとお金もなかったりも、うん、
はいはい、
あとあの一時期はもう、ね、荷物が多すぎて、
はいはい、
そっからね、
うん、でなんか買うのが怖いっていう
怖いっていう
の紙の単行本恐怖症ですよね、う
ん、でまあ電子で買ったりはしてるんですけども、でも久々にちょっとジャケ買い、
うん
うん、でこれねあのいとこの子っていう漫画なんですけど、
うんうんうん、
もうこのジャケット見たら
いとこの子ね、
もう読んでます、
うん、読んでます。
これね最初見た時に もう本当どっちか分かんない
。はいはいはい。
そうですね、
あのもうサマーウォーズあの感じですね。
でまあこれはもう作品紹介にも書いてるから全然。そこ別にミスリードを誘うわけじゃないんですけど、
はいはいはい、
これはだからもう女の子なんですね、
はい、
のぞむくんっていうまあ中学2年生都会にいる子が、うん、まあ、おじさんの住む田舎夏ちょっと住むことになって、うん、で5年ぶりに会う、まあ、いとこ年下の、うん、小学校6年生のが、まあ、褐色で元気な、うん、グイグイ来る、うん、もう懐いてグイグイ来る、うん、で最初は本当どっち可愛い男の子なのか女の子なのかって、うんまあ、気持ちミスリードはちょっと誘ってると思うんだけど、でも1話くらいでもそれはもう全然読みても分かるんだけど、
はいはい、
でこの子に対してこうもう懐かれて面倒くさいしうざいって気持ちもありつつも、やっぱりそこは女の子だからちょっと意識してしまうみたいな、
うん、
ちょっとその辺がねやっぱり自分の好きなとこだ、結局性別じゃないのかもしれない
すごい悟りを開いたみたいな
でもこれがでまたこのそうちゃん、そうちゃんっていうその褐色の元気っ子が、はい、女の子がいるんですけれども、でこの子もまあ元々田舎でちょっとそういう海も近いし、うん、もう本当にのっぱら駆け回るような子なんだけど、やっぱりどっかでの周りの子たちからは特に男の子たちは、まあ、からかい半分だけれども男女みたいな感じで言われてて、でまあ、やっぱり田舎だからお父さんとかも、もう謙遜もあるんだけど、うん、もう本当にこの子はもう女の子っぽくなくてみたいな、
うん、みたいなね、
はい、でそれが刷り込まれてるから、うん、自分は可愛くないって思ってる、
うん、
女の子
とか、はい、うん、
でも、うん、それはねコンプレックスでもないのよ、
うんうんうん、
普通に
普通のこととして、
うん、そういうもんなんだ、
気にはしてない、
うんうん、
でもそれをこののぞむくんは言葉にはなんていうのかな、こうはっきり認識はしてないけど、でも可愛いと思ってるわけよ、
うん、はい、
だからなんか周りがあんまりそういうこと言うのにちょっともやりがあったりとかして、でいや可愛いんだから普通に女の子の格好すればいいじゃん、祭り行くとき浴衣とか、
はいはい、
でそうなると徐々にそうちゃんも、そうちゃんはもうお兄ちゃんとして好きがでかいんだけども、うん、やっぱり一巻の後半行くと兆しみたいなのもちょっと出てきたりとかして、うんうん、その辺がねもう見ててねたまらないまだ恋に発展しない恋みたいな、う
ん、そこじゃまだそこ そんな恋なんて呼ぶにはちょっと、ね、
まだ、
うん、お互いがお互いどうか分かんない、
うん、
でももうそのそうちゃんがもう密着してくるわけです、スキンシップの度合いとか、
うんうん、
そうなるといやあんま良くないんじゃないかこれはとか思ったりとかして、そのドギマにしてる感じ、
まだそこに名前をつけるな、
そうね、
そこの関係性に
名前つけたらそっちになっちゃう、
ね、うん、
でもいとこの子って、はい、このひらがなで書いてるじゃん、
はい、
だから最初俺その性別ミスリードを狙ってひらがななのかなと思ったら、うん、後半行くとまた別のいとこも出てくる、
はいはい、
でもそれはねちょっとまた年上で、
うん、
お兄さんお姉さんの兄弟で、
はい、
まあ、いとこの関係性があって、
うん、
で全然なんだろうな、そういう2人の感じも認識してて気遣いはあるんだけれども、そっちの2人だけで話してるとまあ仲良くてこうでこうでって話してる、まあ、別にいいじゃん、いとこなんだから結婚できるしみたいなことをこそって言ったら、
うん、
それをまた聞いてて、ちょっとまたほら意識する一つの要素が出てきたりとかして、その辺とかがね、いやいいですね、これはこの手の漫画やっぱ好きなんだなと思って、
なんか絵も可愛いですね、
うん、
ごめんなさい、これね、だってもうやっぱりタンクトップですよね、そういう子はね、
そりゃそうよ、袖なんていらないよそんな
袖なんて飾りです
でも日焼け跡あるんだよ
あー、なるほどね、
だから結構でもこのそうちゃんの方もなんかその田舎のからかってくる男の子、でもこれはもう描写見たらそうちゃんのこと好きなのよ、
な
好きでからかってんだけど、
まあまあね、
でもそういう子にまた男女でどうだこうだって言われた時に、のぞむくんが隣いたから、こいつ誰だよって言われたら、うん、彼氏っつってこう腕取ったりするわけで、
うん、
攻める時はなんつうの、その彼氏って言ったりとかする
けど、はいはいはいはい、
今度友達の仲いい女の子に、うん、 彼氏みたいなことを言われた時はめっちゃくちゃ否定するの。なんかだからなんかその、うん、対からかってくる男に対しての攻撃では全然彼氏って腕組んだり、うん、あとその望む兄ちゃんをからかうためにそういうっぽいこと言うのは、うん、私のこと好きなんでしょうとかっていうのは大丈夫なんだけど、いざ自分が受け身的な感じにのこのお兄ちゃんって彼氏とか言われると、うん、急にちょっと意識しだすみたいなところが、うんうん、やっぱりこのまだ名前のついてない、うん、感情の良さがねすごく出てる、
うん、OK ポイントを使って買いました
仕事が早いいやでもこれはなと思いますわ。
僕と三平さんがね、以前買ってたね、田舎に帰ると
ポニテショタ
焼きになついた褐色ポニテショタがいる、あれも良かったです。あれはもうショタっていうか、まあ、男の子なんですけど、うん、あれラスト俺衝撃だったな。あれ今お兄ちゃんとショタの、
うん、
ショタのっていうか
もう待ってるよ。説明としてはもう全然
タイトルに書いてんの。
まあ、
うん、がのまあひと夏の、
はいはいはい、
まあ田舎に帰ってきたひと夏のみたいな
夏休みの大冒険みたいな。
そうそうそう。そしたらまあ、もう終わって何年とか経つから。
まあ2、3年もっとかな、もっと
経つ
な。
だからもう普通に最後の方ネタバレしますけど、
いいよ。
その男の子がね、その要はお兄ちゃんみたいなまあ懐いてくるみたいなのがあって。
うんうんうんうん、
そしたら、
うん、
でまあ普通にそのお兄ちゃんとして、うん、その親して懐いてるのかなと思いきや、
うんうん、
最後の方でそのお兄ちゃんっていうかが、その寝てるところに行って、うん、ポニテショタが、うん、ほっぺにチュッてするの。はぁと思って、
うん、
いやそれでいいの、ありがとうと思って
だからねそれはねもう名前がついちゃった感情に名前がついちゃった。
うわーと思って、
は
ー、これで終わるんだこの漫画と思って
でもね結構あの頃のくらいの子って、
はい、
そろそろまだ感情に名前がついてないから、
うん、
多分ねああいうことってあると思うよ。
なるほど。
俺も小学生くらいとかの頃に、うん、ちっちゃい親戚の子に男の子に、
はい、
なんかくっつかれた時とかあるし、
はいはい、
そのくらいの子はねキスとかするよ。
ああ、
うん、それで終わってます。別のとこにもキスしてんじゃん
何でこのおっさん
寝込み襲ってんじゃん自分
まあショタもいつまでもショタじゃない
よ、ね、でもキュッてしてからも、うん、なんか顔真っ赤にしてた覚えある。
へ
え。いやでもまああれはね、まあ、漫画の中ではちょっとこうだから余韻が、
そうす、
うん、なんだか余韻じゃなくてこう予感が
でその後どうなったかはもう皆さんにお任せします。
あれもだからね結構あこの感情は恋じゃなかったで
ちゃんと終わるのかなと思いきや、
うん、あれ恋になっちゃってんじゃない、
うわっていう。
へえ。あれは
このいとこの子もね、
うん、いやでもねまだ本当1巻で、
うん、
で俺本当買うのちょっと時間経ってからだったんですけど、
はいはい、
もう2巻がね今月中に
9月中に
出るらしいんで、うん、
はいはい、
これはもうねなんかまあそれこそこれもお試しで読めたりするので、
うん、はい、
うん、気に入った方がいたらね、
角込みさんとかでね無料で、
う
ん、
絶対見たらこれ三平三平好きだわって思
って、
うん、
はい、
ちょっと頭の片隅に出てきちゃったらすいません、
絶対俺が邪魔すると思う、ね、ワイプで俺のにやけてる顔が
嫌だなそのテレビ番組、
邪魔だこのワイプっていう。
だってアニメ見てたらワイプで出てくるでしょ。
そうそうそう、
嫌だな
だ
でもね過剰な演技してないそのワイプはいやでもなんかね2巻はまた2巻っていうか1巻の最後でのぞむくんの多分妹が出てくる感じかな、
うん、
そうなるとまたその子もいとこであるからっていう構図になる。いやちょっとこれはすぐ2巻出たら買おうと思いますんで、うん、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
さあというこんな感じでしょうか。
はい、
はい、ということでですね今回は久々に二次最適おすすめ漫画紹介を、発表しました。こちらの感想もいただけると嬉しいです。 エンディングです。
はい、
感想を読んでいきましょう。
ありがとうございます。
ロシデレ9話で九条姉妹がエロ催眠にかかって服を脱ぎ始めるところにコンクール1興奮しました。
そんなアニメになって
るの？本当に見てないわ
これ本当？
そっくり AV とかじゃなくて
これ俺ら騙されてるわけじゃないよね家帰ってみたら全然違うじゃないか久世君の過去とか須藤由紀が実の妹ではないもかもとかそういうの吹き飛ばしてくれるバカバカしくエッチな展開大好きです。うん、前はこういうのやってほしいですね。
なるほどね。
大丈夫、これ 2.5 次元と勘違いしてあっちだったら驚かないよこれ。
濁りりのね、
はい、さあこちらはですね、神中、
はい、
唇尖らせてやや下を向いてるいわゆる神中顔は今でも他アニメで時折見かけると。あ、結構そういうような表情の作り方多かったですね、神中顔、うん、神中顔浸透してるかどうか別してこのネーミングが。そしてこちら、だからこれ懐かしの
アニメ。そうですね、昔の20年代、
はいはい、なのでこういう感想も来ております、うん、マホラバといえば、
はい、
玉美が所属するオカルト研究部の部長かっこ変態が、はい、あまり出番が多くないにもかかわらず、うん、作中トップクラスの人気を持っていたことに笑いました。
はい、
かっこ人気投票第3位ということ。
そうですね、
そうだったんですね。
あの強かったですね、あの、うん、無表情系の要は何しでかすかわからない系のキャラクターで、でたまにボソッといいこと言うし、うんうん、でその確かド M だったんかな、確か
あ
みたいな属性もちょっと面白であるし
え、女性、
女性です。無敵でした、強かった。
無表情で変態っていいですね。
そう、なんかボソッと、うん、すごく過激なことを言うみたいな。
なるほど。
でもマゾ
なんだ。でも M なんだ。
はい、割とそっちだとね S 系の感じがイメージになりますけど、
確かそっちだったと思います。はい、
ちょっとこれもまた興味ありますな。でこちらはですねメールフォームでいただきました。まあちょっと半分リクエストみたいな感じかな。
はい、
私は今アニメをほとんど見ていないので、うん、オタク系のニュースを5つほど集めてワイワイみんなでコメントする回が聞きたいです。例えば兄様に〇〇さんからサプライズ出演というニュースからその人の話や歌の話、兄様や兄さんのライブに行ったことがあるかとニュース次第ですが盛り上がりそうだと思います。問題は作家さんがいないということで誰がニュースを集めてくるかですねライブの
よう分かってらっしゃるね。
そうですね、
そうなんですよ。
だってこういうのニュースね、大体その、うん、作家さんとかスタッフさんがね、いくつかこう箇条書きで書いてて、うん、ラジオとかだとね、
まあやれないことはないんじゃない、まあまあ、逆にこれもねなんか、うん、まあ収録日とかそんな決まってないからあれかもしれないけど、うん、リスナーがね5つくらいピックアップして送ってきてくれれば、うん、タイミングによっては
そうです、ね、
ずれても1週間くらいだからそんな鮮度下がらない。
まあまあまあまあ確かに、
だから大抵なんだろうな、配信日のその翌週中頃くらい、
うん、に収録ですね、うん、
水木が多いかな。
そうですね、
なのでまあちょっとね早めに送ってくれれば
確かに
割と差し込むことはできる
そうですね。例えばそのランマ2分の1がってなったら、うん、そのランマの話とかルーミックワールドの話とかね、うん、あるでしょうし、
でも多分ね1人が5つくらいポンと送ってくれた方が多分ね1人1個ずつとかだとたまるまで
な
っちゃうから、
まあまあ、
もしあれだったらもう本当この5つ話してくださいっていうのをなんか火曜日くらいまでだったら多分反映できるんじゃないですかね。
なるほど、
うん、まあ、たまに月曜収録もあっちゃった
まあ、
うんうん、まあでもなんかぜひぜひ、
うん、
はい、送っていただければ、
はい、それでその、まあ、別になんか旬じゃなくてもこれについて語ってでもいいです
か、ね、あもう全然本当
に、まあ、それはね、
はい、
うん、まあ、変にねそのワイドナショーみたいなことじゃないんで、うん、切るみたいなことじゃなくてもうただただそのみんなの思い出とかね喋、はい、るみたいなことですもんね、
は
い、
そんなことより俺は昔ねっていう
言う言う言う、うん、
まあでもそんな感じで、はい、まあ、リクエストは本当欲しいんでぜひぜひよろしくお願いします。
はい、
さあ ということでですね、まあ、リクエストもそうですけども、はい、出張ライブ、ご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください、はい、まあ、メールのやり取りでね、まあ、2,3 ありますけれども、一応概要をお送りしますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
そしてニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、こちらは現在劇場版を実況している関係で、配信は月1回ですが、月額550円、生配信過去アーカイブも全て見られますので、ニコニコももう完全復活したのかな
みたいですね、
うん、はい。9月のアニメ実況はもう、あれはのんのん日和バケーション、
はいはい、そうですね、はいはい、
そちらの方はニコニコチャンネルの方で見れますので、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メル日配信中です。こちらも、基本的には毎週金曜の20時更新、
隔週になるっていう話も出てますね。
そういう話もある、はい、なるほど、まあ、じゃあちょっと今後変わるかもしれないですけれども、はい、まあなんとなく金曜日20時更新してますので、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、このラジオでは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、 X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社アットマークヤフードと CO.JP まで送ってください。メールフォーム URL、 メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そしてノートの投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、こちらの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。
します
します。
そんな感じで第454回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。はい、 OK です。
はい、偽電力会社からの詐欺電話やったんや今の電話。
あ、電話かかってきた。
はい、なんか鳴ってんなと思ったけど、
うん、そういうの、まあ、今出ますもんね。
そうす、あの今検索したら
番号で検索すると
出るよね、
はい、偽電力会社ですって。怖い、やめてよ。
そういうの多いもんな。
何や、だったら俺の二歳の告知聞かせてやれば
よかった電話出て ね,
ねそして二歳メンバーへの質問
でもね、そんな電話ばっかりじゃないよ。
そうなんです、
ね、俺なんかメールでね2億5000万今日当たっちゃったから
やったじゃないですか
すごいよ。でもね、急がないとね、この当選受け取り方法、ご登録いただく口座をあの送ってくださいと。
すぐ送ろう。
これは送らないとね、
送らない
と俺闇バイトの口座に使われるんだから2億5000万当たるといいな。